才能を見なく35歩と、その1、恵まれた環境は才能を見なくせる土台である。才能には見つけるだけと見なくせて、見なくせてのみになります。前回の自分の立てた才能を見つけること、引き続き今回は才能を見なくせるというテーマで紹介します。実際に自分のやりたいことを見つけ、それを大きくさせてきたということです。才能は花に例えると体験に分かりやすくて、イメージが分かりやすくなります。まず、種を見つけ、土の中に入れて、水を根気を見つけて、初めて芽を出します。芽を出したらも、1個の当たることで花を置き、水を適度にやり続けて、そうしてようやく花が開くのです。もし、あなたが花を育てたことがない人の場合は、この花のイメージは分かりやすいことでしょう。花が綺麗にするためには、まずは水よりしっかりした土が必要です。もちろん、水も大切ですが、そもそも土がないと茎を伸ばしたくても伸ばせません。まずは最初に土があって、次に水の順番になります。土というのは、現実の世界で言えば環境です。才能を育てる重要なことは、いかに恵まれた環境に多かです。何も悩ましい環境では、土の中に栄養分がないことと同じように花も育ちにくくなります。本当に良い土は栄養分が豊富に存在します。ただ、土が良いわけではなく、いかに栄養分が含まれ、水を吸収しやすい土であるかがポイントです。いかに良い土に恵まれて、良い学校に良い本に恵まれるか、良い時間には集中できる場所に恵まれるかが重要です。せっかくやりたいことを見つけても、それを育てる重要なことは大事なのです。才能を開花させるためには、環境という要素はまず何を前提となると考えましょう。どうしても無視はできない一番重要なポイントです。例えば、大学で進学するときには、どのような大学に行こうか迷うことがあります。私も大学にはとても迷いました。やりたいことを実現するために適したくなるか、どんな先生がいるのか、どのくらいの規模の学校なのかと迷いました。あなたも大学進学ではとても迷ったのではないでしょうか。それは自分で自身に環境は大切であるということに薄々気づいているからです。環境によっては自分の能力をさらに伸ばしたできる場所であったりします。教え方のない先生であると、どうかは飛躍的です。上層できる大学ができれば、良い刺激になり、勉強もやる気になります。生徒たちの質問あれば、自分も同じくして質問を行動します。広い教室や、いろいろなキャンパスなら、伸び伸び勉強ができるというものです。環境は常に能力発揮の土台になるのです。この土台がしっかりしていなければ、せっかくのあなたの人生の台無しです。いくらやる気があっても、先生の教え方が悪かったり、重要なようなことをしたりすると、自分の能力も十分に発揮できません。しっかり大きな花が健全に育つためには、しっかりした土台が必要です。自分の才能を大きく開花させるためには、恵まれた環境という基盤が必要なのです。ピラミッドという底辺にあたり、大きく生活を締める部分です。ここでしっかり固めておかないと大きなピラミッドが作れないのです。あなたの才能もしっかりした環境、いくらならば、それだけ大きなピラミッドを作れるのです。恵まれた環境は才能を開花させる土台と心得る。才能を見なく35歩と、その2、環境は自分で選択し、作り出していくことができる。良い環境というのは、初めからそこに存在しているだけではありません。努力次第によって自分で意図的に作り出します。東京大学のような、初めから恵まれた環境がありますが、自分次第でそれが良い環境を作り出します。いえ、むしろ、どんな環境が自分に一番なっているのかは、自分でないとわからないため、この考え方は重要なのです。例えば、学校に優秀な先生がいなければ、優秀な家庭教師を選べばいいのです。学校の先生は、学部や教科によっては、あらかじめ決められており、自分の選択に自由が少ないものです。しかし、家庭教師が、お金さえあれば優秀な先生を選べます。当然、そのベテラン家庭教師もお金さえあれば教えてもらいます。万が一、気が合わなかったり、性格が合わなかったりしたとしても、別の家庭教師に交代してもらえばいいのです。学校の授業では、先生が来ないから他の先生に変えてもらうことはできませんが、家庭教師が可能となるのです。自分で環境を整えるというのは、選択肢が広く、自由なに、こちらに選択肢があるのです。私の場合、この学校には、必ず一人になって書くようにしています。うるさい場所には、音楽を聞きながら、書くことは言われてもできますが、私にとって、様々なことを知っています。話の多い場所では、会話のような気が集中できず、頭の点の多いところでは、頭が回らず、苦労した経験があります。そうした集中できない環境だと、良いアイデアも持たず、作品の品質に影響を及ぼしてしまうのです。本当に自分を発揮したければ、自分で自分の環境を整えることは大切です。環境に恵まれれば、自分で恵まれた環境を作ることです。私は意図的に東京へ出てきました。もともとは愛媛県の田舎出身ですが、本当に今まで何もないのです。知りたいため、逆に成長が難しいことに気づいた私は、もともとお金と人が集まる東京をやっていました。私は今、3年前に住んでいます。東京の中では、若者町で知られているところです。ここには、若い川があり、いろんなお店が知らなかったので、買い物にはとても助かっています。もちろん、東京の生活は、今の生活よりも高くなります。しかし、それで自分の才能を発揮できる環境が自分の自由と選択で整えられるとしたら、相手に安らかなことなのです。人生は一度しかなく、特に若い人というのは考えています。若い川とやる気のあるうちにお金を渡っても、適した環境を的に選択し、作り出すことは自分の方針になります。環境によって得られる川は絶対です。自然とやる気の出る場所、一緒に元気になる場所、集中できるところ。便利なお店、コンビニ、今夜遊びなど、なしかねない。こうした恵まれた環境に自分から意識的に動くことで、あとは自動的に体が動いていきます。自動的に体が動くというのは、それだけ環境に恵まれているということです。恵まれた環境は才能を開かせるためにはなくてはならないのです。自分で意識的に良い環境を選択し、整え、作っていく。才能を磨く30のこと、その3、一番の金をかけるべきは環境という基盤。才能を開花は環境や基盤といった土台にはしっかりお金をかけることです。才能に対してどのようなところにお金をかけないといけないかというと、しっかりした環境をするためにお金をかけるのです。恵まれた環境というしっかりした土台がないと、次へ相撲の流し物がついて不安定になります。土台となるところこそ、まずしっかり足元を固めておくことが必要なのです。逆に使わないことには、極力お金を節約し、本当に望んでいることに対しては、その環境をしっかり整えることです。例えば、料理の勉強をするときには、キッチンは必須です。キッチンこそ、まず料理をするためには必要であり、これなくては始まりません。このようなところでキッチンに立って料理を作れないことには、非常に不要になってしまい、実践には結びつきません。必要最低限の料理道具と食材を揃え、弁当と実践に積むものです。料理に関しては、キッチンと食材こそが大事になるのです。しかし、一方で、安い家賃のアパートにお金を節約することです。インテリアコーディネーターやデザイナーになるわけでもなく、デザインを手放せても、安くても関係はないはずです。本当に夢に近づけるうちに、お金を積むに一方でどうでも良いところには、とことん節約し、支出になることです。これが最後に対する一番正しいお金の使い方というものです。私はこの方に必要なものだと、ホームページを作るためのサーバーや CGI の費用や、タフルを借りています。これが私にとって、やりたいことをやるためのお金であり、削ることができない部分です。なければ、何も始められず、差し止めを食らいます。できないと、この上ない人を感じてしまい、極端に言えば、何のために生きているのかもそうしない精神的に失います。その関連の決済では、常に飲み物でやりたいことをやることができ、アクセルを思い切っています。部屋が安くせましても関係はありません。携帯電話もほとんど使わないので、電話代も節約できています。私は普段からあまり手を読みません。手を読むことは私のやりたいことではないため、時間があれば、自分のやりたいことに時間を回しています。時間とお金は本当に大切なことに対して使うことがポイントなのです。基本には、とことんお金をかける。才能を磨く30のこと、その4、ことも大切な環境。意外なことと思うかもしれませんが、一人になることも才能発揮の重要な基盤の一つです。一人になるためにお金をかけることは悪いことではありません。友人と一定の距離を置くためにお金を使うと言ってもいいでしょう。世間では一人の人を孤独、友人がない寂しそうと批判しますが、それは気にしなくても構いません。恵まれた環境とは一人になって集中できるという環境であり、友人と相手ることに才能発揮はありません。友人と相手を読んでいたら才能発揮ができましたなんていう話は聞いたことがありません。友人と一緒にいると語ると勘違いしている人がいるようですが、実際には語ることが様々になっています。友人との話に意識が向いてしまい、今の前にあることに集中ができず、身につかなくなります。大学で友人と一緒に勉強することがあっても、本当の勉強は客の集中しながらの人勉強です。確かに質の良い授業や勉強させてくれない話と一緒にいると元気になります。しかし、本当に質の高い勉強は復習の時間であったり、予習の時間であったりします。将来について考えているときも、友人の話に流されている自分ではなく、人になって自分について考えている時間です。人にならないと、周りからの発音が難しく自分を失ってしまいます。私はこの読むときや本を書くとき、考えるときなど、自分がやりたいことがあるときは、基本的に人になります。周りに人がいても構いませんから、人中心で活動できる場所へ行きます。そうしないと、本当に自分との嫌いなからです。自分の頭で考え、自分の責任で行動することが一番身につき、自分の頭になります。これ以上、恵まれこのこと自由の高い先生はいない。今夜になることはどれも優秀な先生たちです。どうしたらやるかはどの先生のどの授業を受けるかと同じことに例えられます。ただ、違うことは実際の授業より自由があるということです。学校の授業は教えることは先生の判断に委ねられます。早口で話を展開に早い先生もいれば、喉をしたら進まない授業もあります。教えるスピード、教え方、先生のその時期など、指導点は全てのことになります。他にも生徒がたくさんいるので、自分なりにできず、待ってくださいと私は言いづらいですよね。先生は分からなければ言ってくださいと言いますが、実際のことを質問があります。何十回も言っていません。自分が遅すぎて理解してしまうというパターンです。自分は予習をして、特に理解し、できるように必要ようにゆっくり教える先生ではうさうさ眠くなります。内容は良くてもスピードが遅すぎるなら自分のペースにやっていないということになります。先生とはいえ、たまに風は大きいのです。当たり前のですが、風が悪いは授業料と時間が無駄になった気になります。しかし、今度は違います。今度は実際の先生のように心を変えることはありません。いつも落ち着いて話しかけてくれる先生です。わからないことならば、いくらでも立ち回ることができるし、今度の途中から始めてもいいのです。どの本を読んでもいいし、今度何度もこちらで選択ができ、決めることができます。学校では途中はできませんが、こんな途中はいかだって可能です。子供が大人でも難しい内容の本を読むことも可能です。難しすぎれば途中でやめても構いませんし、だからといって叱られるわけでもありません。ただ、あまりつまみのような学び方もできます。こんな、いわば一対一の勉強です。家庭教師も一対一であるように、今度も著者と読者も一対一のやり取りになるのです。友人の話に騙されるわけでもなく、一人になって学びやすくなる習慣が身につきやすいのです。私はこの読む習慣を身につけてから生活が劇的に変わりました。 何が変わったのかというと、本の方が学ぶ効率が良いため、普段の何倍もの速さで勉強できるということです。例えば、ある種の事例を示唆するような、その人の教えで学ぶ勉強できたことになります。何十年も一社の人生を2時間足らずで学べるのです。この時間が安すぎて申し訳ないと思ってしまうことです。時間に自由化にせよ、残りが多くありません。本は効率的であり、効果的なのです。このこと、自由の高い先生はいません。自分のやりたいことや才能を発揮するためには、先生と学べる本を探して徹底的に研究しようとすることが大切です。すでに一流である人の話や技、技術や知恵を学べば、学校の先生たちを効率よく進めることができるのです。今から学ぶ。才能を磨く30の方法、その6、ありでもない、キリスでもない、アイリスになりたくない才能を発揮できる。どうはありとキリスという話は、現代の社会人には学ぶ天皇の話です。今でも日本人は愛のように遊ぶことなく、一生懸命に働き続けるという企画が想定されていました。朝早くから夜遅くまで仕事を続ける人がすごい、と絶賛される時代でした。しかし、もはやこの企画には限界が来るようになりました。仕事だけでは人間ですから、ストレスがたまにやられて燃え尽きてしまう気がしてしまいます。そのため最近ではストレスに悩む人が増え、うつになる人が多くなりました。愛の企画が最も良いわけではなく、限界があるのです。愛とキリスの話では、キリスの企画もできます。働くことはせず、一生遊び続けて死んでいくという企画です。しかし、遊んでいたら寒い冬を乗り越えず、食べ物も困ってしまいます。始めはよくても、あとは大変になる企画です。愛とキリスどちらの企画が良いのかというと、本当のところどちらの企画にも限界があるわけです。では、どんな企画をすればいいのでしょうか。これからの時代は愛とキリスが一緒になったアイリス的な企画が求められます。一生懸命働き、一生懸命遊ぶという企画です。これがこれからの新しい時代の企画になります。アイリスは仕事をするときは一生懸命にして、我々は次は一生懸命遊ぶという企画です。このようにと僕をしっかりプレスしていることで気持ちの整理がするようになります。しかし、せっかくですから、もう一つレベルの高い企画を紹介しましょう。それは仕事が遊びであり、遊びが仕事であるという企画です。これが真のアイリスという企画です。自分の好きなことややりたいことをしていると遊んでいるような感覚になります。充実した時間を送ることができ、ストレスが学ぶことから参加することができます。その遊びを仕事にしてしまえばいいのです。自分の才能や特技を出し、遊びながらにして仕事を行ってしまうのです。仕事と遊びの融合です。こうなれば仕事をするのが楽しくない、遊んでいる感覚なので楽しく長続きします。本当に才能を発揮したければ仕事と遊びを良くするように仕事と遊びを一緒にしてしまえばいいのです。そうすることで一日10分のやりたいことに仕事ができ、この上ない充実感を得ることができます。私は例にお話します。私は仕事でコンピューター関係の仕事をしていますが、これは私にとって最高するために必要な知識や知恵を学ぶです。そこで得たことを次の作成や本の執筆にいたします。自分には仕事が遊びの一部になり、遊ぶために仕事をしているような感じになっています。仕事は私には欠かせません。仕事をしていても遊びの延長のような気がします。遊びをしていても仕事の延長しているような感じです。仕事と遊びが一つになっているのです。仕事と遊びの融合がこれからの新しい時代の生き方となるのです。仕事と遊びを融合させる。才能を磨く30の方法。そのなら、蓄積された脳幹でお金を回収できるようになる。才能を磨いている生き方というのは、一見好きなことだけをしている生き方に見えます。何からでなく本人までも遊んでいると感じてしまい、頑張っている感覚もありません。やりたいことができて自然と今のように充実感もあって、他の人からでもすぐ分かります。人生は何が有意義なのかというと、やりたいことをやりたいだけで自由にできるということです。自分のパワーを才能を磨いて一生懸命に楽しんでいると、必ずそれらにお金をかかるようになります。ですが、面白いことに失われたお金を好きなことをすることで得られた脳幹によって、やがて回収できるようになります。むしろ失ったお金より多く回収できることです。自分の好きなことですから集中して取り組むことができれば、生きた脳幹があります。実際に体験したので感じた感覚やコツはその人の財産になります。今まで勝利になるような私のことを得られる脳幹の消化値があるため強い武器と進化していくのです。私も同じような現象を体験しています。自分が好きで何かしら体質も好きで面白いように一生懸命やっていました。全く遊んでいる感覚そのものしかありません。初級時間を忘れ没し、気づけば4時間5時間も経っているということは日常3時です。ですが、そこで得られた知識や知恵が仕事を生かすことができるようになり、中流として回収できるようになりました。一生懸命遊べば遊ぶことから分かりますが、脳幹が蓄積して仕事を生かすことができれば元気な脳幹に戻っていくのです。使ったお金より多い金額で返ってくるようになります。このサイクルを繰り返していくことで仕事と遊びの融合を可能とできます。一生懸命遊ぶことが一生懸命仕事をすることになります。今では遊んでいる場合の人生は良い目で見られることはありませんでした。遊ぶという時期が今も出しながらなめている印象はありますが、好きなことで遊ぶことを充実できる時間がないのです。好きなことをして蓄積された脳幹でお金を回収する。才能を磨く30の方法。その8、遊んでいることに否定的な親のことは才能は発揮できない。遊んでる間に何で勉強しなさい。子供の頃は勉強せずに遊んでる間に言うと必ず親の声が飛んでくるのです。確かに勉強は大切ですが、勉強が全てと思っている親のことは驚くべきことに才能をなかなか磨くことはできません。今やリーグで活躍している伊藤選手の才能発揮に関しては、彼のお父さんの存在が影響しています。お父さんは伊藤選手が野球に明けている前にでも、やる気勉強さえできていれば、止めようとしなかったそうです。野球をしている時の彼の姿は、とても生き生きして、止められないことが出ていたというのです。最低限の勉強をしっかりしていれば、お父さんは伊藤選手を特に野球選手やる考えのことを持っていたのです。もしここで遊んでる間に勉強しなさい。ということなら、飛んでいれば、今の伊藤選手の姿はなかったはずです。遊んでいることに否定的な親のことは才能を磨くことはできないのです。好きなことをやっていることこそ、個性が発揮され、能力が伸びると知っていたからです。エリソンは小学校3年生で退学してしまうという役でしかありません。退学という者は親の驚きです。学校を退学してしまったエリソンは、どこで勉強したかというと、家で勉強したのです。最低限の勉強は親が先生に教えたのです。初めは退学でエリソンに対しても、決して止めようとせず、好きなだけやらせるという作業を貫いていました。才能が開花されたのです。勉強だけをやらせる親のことは、ありえないことです。好きなことを好きなだけやることがならないことだと思っている親は、この才能を潰しているようです。本当にこの才能を発揮されれば、好きなことを好きなだけやらせるのです。好きなことを好きなだけやらせた時に才能は発揮されるのです。遊ぶ立派な勉強だと考える。才能を磨く30の方法。その9、親の意図に頼らないと勉強する最近は手に入れない。若い時期を老いてから人生が大きく変わります。人生の最も大切な時期の一つは学生時代の老い方です。学生の頃は親の意図のおかげで学生生活を送れます。これは親に感謝しなければなりません。高い学費を払っていくことは学生生の分だけではあまりに負担が大きくします。アルバイトで稼ぐものならバイトだけで人が学生時代になるというのに過ぎてしまいます。おかしな無人に気づきませんか。勉強するために学校に学費を払うために朝からまでバイトに明けてくる。勉強するために学校に入ってもお金がなくてバイトならば勉強する時間がなくなってしまうのです。勉強するために学校に行っているのか、アルバイトするために学校に行っているのか分からなくなります。この当たり前の事実に気づかないと、人が学生時代になっているようなものになります。最後の中身を思い切り勉強したりは、親の意図を悪くなるのが神です。確かに喜ばれる方法ではありません。ですが、学生時代の学習には、あまりに泣けている場合ではないのです。仕事は社会人になってからやればいいことです。一度社会に出てからは、今度は勉強する時間を練習することが難しくなります。親はあなたが一生懸命勉強していることになって、お金を出しています。子供が好きなことを勉強し、将来はそれを生かした仕事について稼げるようになっています。親は子供に自分に投資をしていると考えているからこそ、強く感じさせてくれているのです。学生時代の不調さは、若い時期には悪いんですが、学校を卒業してからできます。そうなってしまってからは遅いのです。人生の中でも親が勉強なり、自分の勉強がほとんどできる時期はこの時期しかないのです。一度社会人になってから勉強するだけの時間を求めていこうと思うと大変です。仕事があるため時間に限りがあります。仕事が終わってから勉強しようと思っても、勉強するだけの時間がありません。学生時代は勉強するためのゴールデンタイムです。この時期にどれだけ才能を磨いておくかで、あと人生が決まるのです。学生時代は親の意図を得なくなったり、たくさん勉強する。才能を磨く30の方法。その10、お金の使い方のキーポイント。使い方次第で将来の姿が決まってしまう。お金を使うことは、投資、浪費、必要経費の3種類があります。必要経費は、ご存知の通り家賃や食費、光熱費といった生活費です。最低限の生活を行っていく上で、どうしても欠かせない費用であり、これは生きていく上で必要な費用です。一方で、浪費という使い方があります。お金の使い方に関して共通することは、常に浪費の癖があり、その他何の蓄積もないことです。水のようにお金を使い、残るようなものがないのです。例えば、ギャンブルにお金を使い込んでしまうことです。ギャンブルは、なりやすいようにできていますが、大金持ちになることはありません。それが才能につながる能力になるかというと、そうでもありません。短い時間の間に大金が弾き込んでしまい、その上でも何らかの能力かというと、悔しい思い出になるものがありません。ギャンブルを始めたことは、よくなるようにし、超えられていると思います。パチンコ回転にはまだあります。回転当日に客が押し寄せることを予想し、店はわざと当たりを安いようにパチンコ台を設定します。特に回転当日は最も離れやすいように設定します。パチンコ回転には離れやすく当たりやすいのです。客はみんなザックだ。今日は空いている。この店は離れやすい。と言われ、店側に離れているのです。回転から店があればまた設定を戻します。一方で、この店は離れやすいと思い込んだ客が押し寄せ、損をさせるようにしているのです。ギャンブルを本格的にやり始めると、みんなザックの時間が忘れられず、お金を費やしてしまうことになるのです。時間とお金の浪費が何でもありません。ギャンブルは人間心理を過ぎた上に金持ちの仕組みなのです。三つ目は、投資というお金の使い方があります。自分の中に財産が残るような使い方のことです。自分の中に残る財産とは、知識や知恵、経験や失敗を言います。これらの心の財産は、その時のものではなく、今度の一生になって、ずっと使い続けることができるものです。自分の才能を伸ばすために使われるお金は全て、自己投資と考えましょう。その知識は、将来の自分の大きな人からに戻るように大きなお金を取り戻すことができるようになります。才能を磨くためのお金は、こうしたことに使われるお金のことを言います。この分、どれだけお金を使って、自分の中で能力が高い、金が高い、将来が高まっています。 生活の中で唯一大きな差を鍛えている唯一の使い方なのです。自分に役に立てる。才能を磨く30の方法。その11、早い時期の失敗はいかんなく小さく済む。失敗経験も歴史の社会さんです。早いうちに失敗をしておくことも早いうちにしておくことの一つです。若い時の失敗は比較的小さな痛みですに立ち直るのが早くできます。その上、自分の弱いところを知ることができ、今後の対策を立てられるようになります。得られるのは成功体験より失敗体験の方がたくさんなります。大切なのはなぜ成功したのかよりなぜ失敗したのかという考え方です。失敗から学ぶ姿勢を持つ方が自分の悪い点を見つけやすくなります。例えば、私は失恋の経験が何度かあります。初めての失恋の経験は中学2年の頃でした。当時付き合っていた人と友人の女の子から別れたいらしいよという言葉をした当時で恋が終わりました。初めての経験で損しましたが、最近を失ったわけではなければ、他を叩かれたわけではありません。小さな心の傷だけで終わりました。肉体的にも精神的にも金銭的にも若い時は小さな痛みで済ませやすくなります。元気が誤っているので、行動力もあり次の行動も早くなります。失恋の経験してなぜそうなったのか、どこが痛かったのかと具体的に実際に体験した失恋はテレビの中では分からない本当の苦しさを味わいます。早い時に何だする経験がありましたが、早く具体的に考えることができるようになったということです。失敗後はできるだけ早いうちに経験しておく方が後から重ねていきます。一日の大きさや何の場合、現実の強さといい、努力を取っても優位になるからです。したくないという経験こそ人生の早いのうちにしておくことです。ワインのように後になること失敗経験は初めて出るようになり、差が大きくなるのです。失敗を恐れているといつもビクビクしてしまいます。私は何度か失恋の経験したおかげで失恋は以前ほどビクビクしなくなりました。一度も経験したことがないという状態と、一度でも経験したことがあるという状態は大きな気になります。一度でも経験しておくと、どのような気持ちな心理状態になるかを考えることができるようになるため、便利になります。必要な失敗こそ、最後ではなく、今からでも経験することです。人生の中で一度は経験すべきことは、早めに体験して痛みを味わい、二度目に起こらないように次へと生かしておくことです。失敗は早めにしておかないといけないのです。早めに経験しておく。才能の階段は両手勝負するのが一番です。世間では2つの言葉が飛び交っています。両が大切と質が大切です。どちらも大切に聞こえます。最終的に才能として大切なことは普通になります。しかし考えてみると当然のことですが、最初から高い人を得る人はいません。最初は少なく、うまくやることさえ学びません。高い人を持っている人は過去に圧倒的な量を出したという経緯があります。職人も創選手も芸術さんもいることです。たくさんの量を出して経験を積んだことを初めて得られる感覚があります。慣れといったものです。慣れことが失礼と絡むのです。質の正体は慣れです。慣れの正体は圧倒的な量というわけです。質を得たい、才能を開花させたいと願うなら失礼、まさに飛びつくのではなく、量を出そうと考えればいいのです。たくさんの量を出していれば必ず慣れてきて、いつの間にか失礼と絡みます。量は慣れと変化し、慣れは失礼と変化していくのです。オリンピックの金メダリストのほとんどは早い幼少期から経験を始めています。一番早い時期から始め、一番量を出した人が幼少期になっているのです。早い時期から始めたので、必然的に練習量が増え、当然のことを他の人より早くなり質を圧倒させていったのです。勉強も同じ早い時期から始めていると、頭が勉強になれるようになり、うまくなることができるようになります。飲み込みが早いという言葉を聞いたことはありませんか。これは頭が最低限によく使われることです。初めから頭たくさんの勉強をした経験から頭の中に入っている情報の一つに改めて考えているため、論文が早いのです。知識の多い人は、いろんなものに関連づけて覚えられるため、論文が早くなります。論文が早いの正体も、たくさんの勉強量を行った結果にすぎません。世の中にあることの全ての質は、その場合に圧倒的な量が存在しています。質の場合には、これらを全て考えず、また正直に彼らを行っていけばいいのです。常に量を行いにすれば、いつの間にか後から進んでいくのです。質の前に量を行います。才能を磨く30の方法、その13、自分らしくやることが一番能力を発揮できる。才能は常に自分が発揮するものであり、他人が発揮するものではありません。自分の中に能力を引き出していくためには、その答えも自分の中にあると考えましょう。自分の才は個性を引き出し、能力を最大限に発揮することができるようになるためのポイントです。他人と自分の方法の違いの時は、必ず自分の方法の方が自分には合っているのです。他の人はこの方法の方がいい、あの方法の方がいいと聞いてもいいアドバイスを始めます。確かに彼には参考になる方法もあります。一度話を聞いて、これはいいと思えば、自分の中に取り込み、自分には合わないなと思った時には、作業にすればいいのです。とにかく自分の方法を見せ、自分の才を確立することです。他人の話は参考程度のため、最終的な決定と行動は全て自分でやっていくのです。そうしなければ個性を発揮できないからです。私はいつも作業をするときは自分の作業を土台にして考えるようにしています。時間的に短縮できたり、そうですが、少し別なり通行方法がありますが、私は自分に合った作業を優先しています。自分の作業をやっていなければ、体の調子を動かし、なかなか行動しなくなります。例えば、もともと私は体を動かすのが早く、その体行動も同じ速さになっています。うまい質の性格で普段からスピードを出してしまうのです。小学校、中学校では特に努力をしてもないのに、今回で一番足の速く、キーボードを使いさまが早いです。話さやさまが早口で、ハッピー、ライフサイドの文章も早口で書いています。この性格のために友人と接しなくても、しばしばです。友人からはせっかちと呼びます。約束をすることもいつにする。という話になれば、つい私は今からと言ってしまいます。友人はそれを聞いて、それはちょっと隣を染め、伸びてはありません。私としては今から一番にと本当に心からそう思っているので言っているだけです。友人はどうしても一週間後の方がいいと言いますが、じゃあ一週間後へと下がるように相場を出します。時は私、実際に一週間後になると、私の気持ちは安堵をどうも私にされてしまっていただけなおきません。うすうす私はこの答えになるだろうと予感していましたが、実際にその通りになってしまいました。友人は上位気分になっているようですが、一方で私は仕掛けてしまっているのです。こうした切ないを何度も経験していくと、自分の仕事には一人が一番、もっとも自分を発揮できると思ったのです。人によって性格も違い、当然行動のスタイルも変わっています。私は文章を書くのも早いのですが、性格性を早さ優先で書いています。というように、僕がその後性格上を早さ優先でしか書けないからです。約束の例と同じように時間がかかってゆっくりやってしまうと、気持ちが冷めてしまう文章が書けなくなります。何を書こうとしているのか忘れてしまうことになっています。時々お客様からご自宅に多いという指摘を受けます。確かに書くスピードを上げているので字も間違いがあります。しかし、書くスピードを遅くしてしまうと、書きたいモチベーションが下がってしまうのです。ご自宅のチェックとか書きたい気持ちが消えてしまうのです。そこで自分の方法を参考にしました。それが一番正しい能力を発揮できるからです。自分はこの方法が最も自分にやっていて、実際にそうしているから最大限に能力を発揮しているのです。最後は、順には10等にあなたの独自のスタイルがあります。私がここに書いているたくさんの話も全てお飲みするではなく参考にしましょう。そうだなと思うことがあれば、まるごと吸収すればいいし、順には合わないなと思うことがあれば無視すればいいのです。遅い方が自分にやっているからいいと、優勝もいれば、のんびりやるのが自分にやっているという人もいるでしょう。誰の何々に他の人のことが流されるのではなく、自分の方法で進めていくことです。自分最後を早く見せておきましょう。朝弱い、覚えるのが得意、一歩一歩など、自分の成功し、自分にやったことを早めに見せるだけでいいのです。自分にやったことが一番個性を発揮でき、最大限に才能を発揮することができるのです。自分の才を確立する。才能を磨く30の方法、その順、人目、天才、身を考えると本当の力を発揮できなくなる。よく頭にある人間は行動するときは、人からどう見られるかをつい考えます。かっこよく思われるか、尊敬されるか、褒められる人か、正しい行為か、おかしくないか、自分のことですから、自分の基準にしていればいいものを、人を一生懸命に気にしてしまっているのです。周りの目を気にしてしまうことは、精錬であり、打線を意味します。周りを気にしながらの状態では、やりたいことをやるための精錬となり、力を 100% 発揮できなくなります。空中小世界で初めて実現させたことでは、少女の能力をされています。世界で初めて作ったのですが、当時は大変注目されたと思われますが、成功したのです。成功する前のことは、電気は変えられずに流れているのですが、当時は電気が再生されていました。まだ正気がなかった時代です。空を飛ぶものができるわけがないと、外国語でも考えをやっていたのです。空を飛ぶものを作るのを考えても作り出すつもりだという批判もありました。協力者も少なく、周りからおかしなことを考えるんじゃないということを言われていたのです。それでも、外国語では必ず作る。という心で周りの人の言葉を気にせず、正気するように打ち込みました。津波があれです。やがてその成果が報われ、実際に空中小世界を進められてしまいます。周りの人の言葉を本当に信じていれば、モチベーションはさらに自信が持てなくなります。大きなことを成し遂げようとすることと、周りから良いことが見せられることになります。しかし、それは今までに成り立たせて大きなことを実現させようとしているからこそ、飛んでいることなのです。行っていることの存在であることには変わりないのです。周りを信じるのではありません。自分を信じるのです。自分の行っていることを信じ、つまり軽く盛り下がるように、つまり高い社会になるのです。自分の行っていることを信じ、つまり。才能を磨く30の方法、その15、自分の才能に3年くらい捨ててしまおう。才能を磨くために3年くらいは捨ててください。人生の中で証明を気にせず、何か一つのことに1週間に打ち込んだ経験があるかないかで、人生に大きな差ができます。花を咲かせるのは時間がかかるように、才能を大きくさせていくときも時間がかかるのです。特に最初の時期が大変です。花では花を植えて最初の芽が出るまでに長い時間がかかります。なかなか芽が出ず、やっぱりダメだと思ったときに小さな芽が出てきます。しかし、芽が出てきたら本当に大切な時期です。水の量や一個の味わい、風で合わないように補強するというふうに気にすることがさらにたくさん出てきます。手間もかかってしまうのです。才能を同じように花を植えています。あと、出るわけではありません。ある程度、まで大きくさせるためには、それこそ初めの時期は膨大な努力と時間がかかります。将来はこれで食べていく。これを自分の気にしたい。どれだけ才能に打ち込んだ経験があるかで大きな差があります。自分の声だと、この才能に3年くらい捨ててしまう勇気を持つことです。適 当にちょこちょこやっていたのは、実際はあなたと同じように中途半端な成長で終わってしまいます。英語を勉強するならアメリカに行って3年間は徹底的に勉強する。料理の勉強をしたければ3年間は数学に興味集中する。漫才師になりたければできるだけ早く弟子になります。最初の3年間は師匠の全ての技を徹底的に吸収していく。集中して勉強する時期ならば、短期間に能力が伸びていくのです。このように自分の才能になるのためには徹底的に最低3年は続けないといけないのです。人生とはあなたが将来どのような道に歩みたいのかを試すように今まで来ています。本当に才能へ打ち込む時期に限って一番の存在技術を重ねるからです。もっと恋愛したい、合格したい、カラオケしたい、旅行に行きたい。そう思う人と勉強する技術を重ねる一方を選択する決断が必要です。あそこは勉強はありません。だからとはいえ勉強していると遊びません。中途半端に両方しているとどちらも中途半端で終わります。体力も元気もやる気もあるわけないから時間にあなたの将来が決まらないように人生の行方が変わるのです。若い時期はあなたのゴールデンタイムです。その時期の3年間は40代や50代になってからの3年間と比べて主には全然違うのです。才能のために3年間は捨ててしまう。才能もなく30の方法、その強く、我慢とは精神的苦痛のこと、何の実績にもならない。我慢しますと言うと、やい、すごい、と言われるのは日本人です。日本人は我慢という言葉に意識を持っているようで我慢をすることが偉いことだと思っています。しかし実際の我慢は痛くも何ともなく、ただストレスが溜まるだけで何も役にも立ちません。むしろストレスや痛みに苦しみや嫌がらなってしまうだけで元気が失われてしまうことが起きたいことの一つです。なぜダイエットがいつも失敗してしまうのかというと我慢になっているからです。無理やり自分を抑えて我慢の最大限だったところで本人が痩せて表情が悪くなれば意味がありません。もてかせダイエットに挑戦した女性が痩せて伸びなくなる現象です。嫌なことを我慢して無理をしていても将来の時になるということはありません。我慢をせざるを得ない状況になるようになり、そんなことをさせている人も一緒に嫌になります。我慢をして才能を伸びることはありません。我慢が蓄積につながりはしません。むしろ不幸の連続となってしまうだけです。無理をする、我慢をする、教えることがあなたはすぐに得られないなんて言われるかもしれません。しかし、そうした言葉に乗せられて皆に我慢を続けても大きなことは達成できないでしょう。精神的苦痛はその人の性格を流せ、不幸な表情も人生も悪くなってしまうだけです。我慢を出しすぎないことです。我慢をするのはやめる。才能をなく30の方法、その17、素晴らしい手本となるような尊敬的人物に出会う。才能を発揮させるためには、できるだけ早く自分の番となるような人物に出会い、徹底的に真似をすることです。頭の欠点から足のつなぎまで全てを信じて尊敬できる手本に出会うことで才能の行方も変わってきます。手本というのは、言い換えればつまり本物ということです。なかなかの中途半端な見せ物はしない本物には見られる人を存在します。その上、しないことです。自分が尊敬する上司の場合、その人の仕事の仕方や態度を接した新たな生活習慣まで徹底的に真似をするのです。人間は一から全てをやろうとすると、膨大な労力と時間がかかります。しかし、真似をするだけならどうすればいいのかが分かるので、短い時間で習得しやすくなります。人間はもともと真似をすることが得意な生き物です。仕事ができる上司を手本として真似させてもらいましょう。必ずあなたも同じように仕事ができるようになります。人の接し方が上手な真似を手本にすれば、あなたも人と接するのが上手になるでしょう。仕事ができる上司を手本にすれば、あなたも仕事ができるようになるに違いありません。手本となる人物が本物であることを、あなたであろう、要素も多くない、また、あなたのこういうセンスとなるのです。これがもし、偽物ならどうでしょうか。だらしない中途半端な人の真似をしてしまえば、真似をしたところであなたも同じように中途半端で出しなくなります。だらしない親に育てられた子供も同じくらしなくなってしまうように、子供は無意識に親の真似をしています。帰るのは帰るになってしまうのです。自分でこの人は本物だ。という尊敬できる人物をたくさんの人の中から選び出し、一応選んだら徹底的に真似をするのです。尊敬できる人を多くに引っ張れ、あなたも一緒に出なくなるのです。手本となる尊敬できる人物を見つけ出し、真似ることに対してもっと積極的になることです。それが成長の近道なのです。尊敬できる人物に出会ったら徹底的に真似をする。才能を磨く30の方法、その18、有名人の共通点は一点合格主義者であるということ。人には長所と短所の2つがあります。日本には長所を伸ばすことより短所を舐めすることに力を注ぐ教育が未だに根強く残っています。経験的な大好きな日本人は一部分が突出していることに違和感を抱いてしまいます。それより経験的に従う傾向があります。出るよりは受かるという感情があるのです。私も小学生だった頃、当時何人だった先生にこういうことを言われたことがあります。先生、算数で90点取ったよ。見てみて。すると先生はこう言いました。算数は多い。それより国語の30点を何とかしなさい。これを聞いた私は喜んでいたのに落胆してしまったわけです。自分の得意だったことを見てこれでないかったのに、できることよりできないことを強調されたのです。長所をもっと伸ばせばいいもの、そんな時間があるなら短所を舐めすることに努力を注ぐような教育でした。こうした教育は私だけに必ず皆さんも同じように経験したことがあるのではないでしょうか。長所を伸ばすのではなく、短所を舐めすることです。学校では一生から100点で取るよりは30点という高い状態が悪いことだとされています。学校では高いことそのものに印象を持ってまいりません。100点取ってしまうような教科を勉強しなくていいからことを何とかしなさい。良い点を取っても悪い点を強調され、役に立たないのです。これが日本には経験的な人が多く、一方で一つのことに突出した専門家が少ない理由です。社会に出ると何でもできる人は、やばいく一つのことに突出した専門家の方が必ず才能を発揮できる共通点があります。テレビに出るそういう有名選手は常に一つのことに才能を発揮させた選手たちなんです。2つのことを同時に成し遂げようとすると時間も労力も倍以上かかります。結果として、スペシャリストには何がないからです。2つのことに手を出すと結果も2分の1で終わってしまいます。何でも伸びようとすると全てが中途半端で終わってしまうのです。過去の人を振り返っても才能を一つに絞って発揮させた人なんです。誰もこれも手を制する人は才能を発揮できないという法則があります。エジソンが発明のような仕上げたのも発明に集中して才能を発揮したからです。もし発明をしながら別のことにも力を注ぎ出していたら、大発明を成し遂げられなかったでしょう。多くのことに達していると集中が分散され結果が反転します。アインシュタインが相対性理論の発表し有名になったことも、物理学を有名な一本に勝利勉強していたからです。物理学をやめながら、ボーカルの理性を出し、ボーカルのスペシャリストを目指していたなら、相対性理論は完成しなかったでしょう。時間に余裕がなくなるからです。フランスの昆虫学者からも昆虫の研究に専念したら、カーブ昆虫に完成することができた。もし虫の研究をしながら、小説家を目指して努力していたら、どちらも中途半端になります。大きな才能を発揮できるポイントは、自分が得意とする点が一つに絞って、それに全てを落とすことです。有名人の共通点は何か一つを極めている点です。一点合格主義者です。一点合格主義者になる。才能を磨く30の方法、その19、小さなリスクが迷わずやればいい。行動を起こすとき、リスクと異端なするものです。異端を考えるときは、リスクを考えればいけませんし、リスクを考えるときも異端を考えればいけません。複雑そうに見えるこの二つもシンプルに考えればいいということです。リスクと異端の数字に置きたい異端の方が大きな迷わずやればいい。ただ、これだけのことです。10回やって1回しか成功しないという確率であるとします。10回に1回の成功が9回分の失敗より大きな異端であるなら、結果として得意なのですから、迷うことはないのです。例えば、営業です。営業ではほとんどの訪問先で断られます。中には、見事、不難と、どられたり、厚かましいと、忘れ終わったりすることもあります。100点もあっても99点は断られるかもしれません。だからとはいえ、99点の失敗があっても1回の成功という異端の方が大きいですから、行動するのという判断になります。単純に行動量を増やして数を増やせば増やすほど成功できるわけです。リスクが小さくて大きなことをしていけば自然と成功していくのです。リスクと異端の数字に置き換えて考えてみる。才能を磨く30の方法、その20、夢を叶えるという欲求には前提条件を満たす必要がある。人間には5段階の欲求があると言われています。心理学者のマズローの5段階欲求説によると、人間には5種類の欲求があり、段階的になっているとされています。具体的にその5段階の欲求とは次のようなものになります。マズローの5段階欲求説。1段階目、生理的欲求、3段階目、損得する生理的な欲求。2段階目、安全欲求、2万全を確保した欲求。3段階目、愛情欲求、愛された欲求。4段階目、承認欲求、認められた欲求。5段階目、自己実現欲求、夢を叶えた欲求。このように5種類の欲求があり、それぞれが順を追って段階的になっています。最も特徴的なのは、前の段階の欲求を満たされていなければ次の段階と進めないという点です。例えば、安全欲求に接続するには、まず生理的欲求が満たされていなければなりません。食べ物のことに人相の時には安全という欲求より食べて生きるための生存欲求が優先されます。自分の命に困らず十分な食料を積み込むことができて初めて生存が保障され、次に安全を求めるようになるのです。安全を確保した欲求が働くということは、すでに生存が保障されているということです。この欲求は常に段階的であることを覚えておきましょう。もし、あなたが愛情を求めるということは、すでに生存と安全が満たされているということです。人から求められたい、すごいと言われたいと、尊い欲求があることは、生存、安全、愛情が満たされているということです。最後の段階の実現欲求は、最後の段階でありこの欲求が働くということは、前提の4段階を増やしているということです。もし、今は夢を叶えることではないと、主ならその前の段階のことでつまずいているということです。こう考えることで、必ず原因が見つけます。自分の場合を、まずの段階を欲求する、見極めて考えてみる。最後を磨く30の方法、その11、本当の実力は楽しんで見せるもの。努力、辛抱、我慢、苦難に耐える。こうしたことには、正しくも勇ましい様子が漂い、至る印象がありません。いかにも、未然に調べて、しゃべりながらやっている姿が想像できます。好きでもないことを、いやいや、されているときに、こういう現象です。ましてや、嫌いなことを我慢して好きになったという話は聞いたことがありません。 嫌いなことを我慢してやっていても嫌になってしまうだけで、多少の力はついてもやめてしまえば無駄になってしまうのです。好きでしていることしか長続きせず、楽しんでやっているときに本当の実力が身につきます。脳がもっと欲するように引き寄せる力が強くなるため身につきやすくなるのです。常に実力は自分が心から楽しんでいるときに蓄積され身につくものなのです。もし自分の中に努力、辛抱、我慢、苦難に耐えるということが浮かんできたら要注意です。それは生活を直しなさいという脳からの稽古です。私はいつも我慢しないように文章を書いて再創作るようにしています。理由は単純で自分が嫌なことをやっても楽しく面白くないからです。疲れたらやめるし、やる気が出ないときには素直にやりません。できるだけもっと楽しく、もっと面白くなるような生活スタイルを考えて実行するようにしています。その方が自分にとって居心地がよく、より楽しく感じられるからです。楽しいなと感じればもっとやりたいと思うようになり、結果として長続きし、力が蓄積されていくのです。楽しんで実力を積み上げる。才能を磨く30の方法、その12、小さく始めて後から大きく。実力をつけるためには基本に沿ってやることです。基本を忘れていてはできることもできなくなります。そんな大切な基本の一つに小さく始めて後から大きくということが挙げられます。いきなり始めたら大きなことを残してしまうと、挫折する可能性が高くなります。筋力を鍛えるときに20キロのバーベルをいきなり持って鍛えるとすぐ体を痛めてしまいます。大きなバーベルの方が早く鍛えられそうな気がしますが、逆に体を壊してしまうのです。まずはたった3キロのバーベルでもいいため、小さく痛みものからやって確実に力をつけていくことが基本です。確実に筋肉がついたら次にもう少し5倍バーベルに手をつけ、だんだん体を大きくしていくのです。この方法は筋力を鍛えるだけの話だけではなく、学力や実力、能力といった力がつくことが全て当てはまります。学力でも小学生人生に分析の教えでも十分なんです。数学の前には算数をやる必要があり、まずは足し算引き算ができたら掛け算割り算という正しい順番があるのです。初めは小さく後から大きくしていきましょう。この順番の間違いだけで確実に力をつけていくことができるのです。小さく始めて後から大きくしていく。才能を磨く30の方法、その13、夢を書いた紙を書いてみる。習慣によって得られる影響には大きなものがあります。無意識に体が動いてしまう習慣には本人は気づけばず、努力もしていないのに同じ動作を繰り返してしまいます。そんな習慣はできるだけ素晴らしいものであってほしいものです。食生活の対応によらない生活習慣病という病気があります。あまりの中で運動不足、その上に低い体力で野菜を避けてしまう習慣、この飲食や生活に大きな影響のある習慣によって引き起こされる病気です。私の祖母も父からは糖尿病でした。私が小さい頃からよくないものを食べていて、チョコレートやお菓子が大好きでした。よくないものを食べていましたが、一緒に私もされてよくないものを食べていたものです。祖母が糖尿病になってから習慣の影響力を痛感しました。習慣のどんなものにせよかれ、人生の行方まで変えてしまう小さいながら大きな影響力を持った癖なのです。習慣の組み合わせは重要です。なかなか習慣せようとしても、長期間の習慣はなかなか身につくものではありません。しかし、ここまでも簡単に始められる夢を実現できる習慣があります。夢を書いた紙を書いてみるということです。なぜこれが習慣の一つになるかというと、朝起きた夜には目標が書かれた紙を書いた習慣が身につくからです。自分の部屋の彼は見てしまいます。起きた時やることなど部屋の中に目に飛んできて、されることはできません。努力を必要とせず、かつ習慣的であり、効果が大きなことです。どんなに怠け者の人間でも、これが習慣にできます。紙に自分の目標や夢を書かれたら、子供でも簡単にできてしまいます。特別に難しいことでも何でもありません。毎朝起きて目に飛んできて、家に帰った時も目に飛んできます。劣化した習慣になってしまう、とっておきの方法なのです。私ももちろんこの習慣を活用しています。自分が得た教訓や気をつけないといけないことは紙に書いて書いてなっています。最近書いてなっている教訓としては、お金が必ず効果の大きいことを使用であります。以前私は最近の使ったにもかかわらず、効果の小さいことを経験しました。その一方でお金はほとんど必要ないにもかかわらず、効果の大きいことを経験したことがありました。お金の量に対して効果が得られるわけではないのだと、強く実感し、忘れないうちに書き留めた教訓の一つです。他にも生活情報を思いついたことや気づいたことは紙に書いて書いてあるようにしています。買い物リストから一日のルールリストなど頭の中に書かず、紙に書かせては書いてあるようにしています。実際そうするようになってから、極端に私は物忘れになりました。紙に書いているので、私が覚える必要なく、個人の記憶力は全く関係ありません。紙に書いているため、毎日書いています。うっかり忘れることがない紙習慣になるのです。夢を紙に書いて紙に書いている。最後を磨く30の方法、その14、できないことも立派な結果の一つ。私は小さい頃から理想が大好きで、彼の電気は読み越していました。電気は5発明者、5発明者とした書かれていませんが、一つ一つの発明の背景には膨大な失敗の量が隠れています。一つの発明にはとんでもない量の失敗がありそうして、ようやく掴み取った成功なんです。特に有名な話は白熱電球を完成する前の失敗なんです。エジソンは白熱電球を発明する前にはおよそ5000体の失敗を繰り返していました。エジソンが成功するために5000体の失敗を続けることができたのかというと、失敗も一つの前進と考えていたからです。たとえできなかったと言っても、立派な一つの成果です。やってみてできなかったことがあればできないという結果になります。やってみないことがわからない具体的なデータを手に入れることができないのです。諦めてしまう人はできなかったときに膨大なため息をつきます。しかし成功する人はできないということが分かったと前向きに考え、前進と考える習慣を持っているようです。諦めたときに全てがなくなってしまいます。どんなに実力があっても目標が達成できずに諦めてしまえば、それで残念になります。自分の才能を発揮できる人に共通していることは成功するためにやり続けるという習慣です。一回やってみてダメだったらやめようと思うのではなく、一回しかやっていないからまだうまくいかないんだと考えます。十回やってもうまくいかなければ、じゃあ100回やってみようと考えます。うまくいくまでただ諦めることをやり続けてしまえばいいのです。さあ、ここであなたはきっとこう思ったのではないでしょうか。そんなこと言ったっていつまでも結果が出ないのにやり続けるわけがないだろう。当然、結果が出ないのに普通の人はいつまでも我慢してやり続けることができません。自分が前に進んでいるかどうかわからない残念のような状態が年々と続いていると幸せを願いたくなるのも当然です。結果が出ないからやめてしまうと思うことは、つまりあなたが目指す才能ではないということです。隠れた才能を見せることです。最初にお話した通り、才能の正体は好きという感情です。本当に心から好きだと感じることは結果がどうでもよくなります。ただ、それをやっているだけで楽しく充実できることです。本当は結果が出なくても、ただそれをしているだけで幸せになる、もっとやっていたいなと思うものなんです。結果が出ないから思いないかという人は、楽しいからやっている人ではありません。好きからやっているわけではなく、実は結果が前提でやっているという考えを持っていたということなんです。いずれ、長続きしないのも時間の問題です。結果が出ないのも関わらず、それでもやり続けられた。ここが続けられる人と、そうでない人のパターンになるんです。結果が出ないのにやり続けることの好きと、人生の中でいかに早く見せ、熱心に後ろから才能を知らせることです。夢の花まで諦めないようにする。才能を磨く30の方法、その16。子供の成長は親がどのような教育を受けるかに大きくかかっている。才能を発揮できるかならば、親がどのような教育をしていくかに決まると言っても過言ではありません。とにかくように残された環境では、子供はそれで戦うことのできる強さを見せることができません。つまり、過去の環境では子供は自由なことができないのです。才能があっても、発揮できる場所や機会を親に言われるのでは意味がありません。過去であったり、禁止事項が多かったり、失敗をしても優秀ではなかったり、強いでは子供がやる気がありません。親からの感情をできるだけ避けるために、いい子ちゃんとしてうまい子としていようと思います。できるだけ親は子供を過去にさせないことです。子供がやりたいということに多少の危険があっても、本人の意思を尊重して経験させてあげましょう。あえて、怪我をさせてあげる優しさを持つことです。怪我をする経験も、もし、あなたが子供の場合は、親が子供に悩んでいるなら、一度、親が離れて決断をお勧めします。具体的には、将来の教えるということです。自分でお金を稼いで、自分で手を差し、食べ物や着るものも全部自分で責任を持ち、自分の力でコントロールしていくのです。一見、辛いと感じても、自由な経験できたり、経験を吸収できたり、通過に成長が飛躍的になってします。お金の使い方、時間の使い方、生活の仕方など、自己管理能力を磨く際になります。あえて、親が離れる。最後を磨く30の方法、その17、氷山の一角を出すために太陽の裏を経験する。氷山の一角ということがあります。海に浮かぶ氷山の小さな穴は、山の頂上の部分でしかなく、水面からさらに大きな氷があるという意味です。私が言うと、今のような図になります。海面。海面に浮かんだ穴は、ほんのわずかでしかありません。しかし、その穴は巨大な山のてっぺんでしかないのです。いくら海面に出た穴が小さな氷の塊でも、その下には大きく巨大な氷があります。成長というテーマもこの氷山の一角と同じです。成長というのは、普段はなかなか生活の中には現れずしているのかどうなのかわからないことがほとんどです。例えば、経験です。経験が大切とは言いますが、具体的に経験がどうやっているのかはすぐわかりません。経験してもすぐ役立つということはないです。ほとんどは無駄な経験と思えるようなことがないです。経験の一角とは、たくさんの経験の蓄積がほんの一部の生活の上に少し顔を出すことです。その顔が大きければ大きいほど、その下には膨大な経験が隠れています。幅広く深い経験の積みは、それだけ山が大きくなり、緩いな具材ができないのです。普段の仕事は一貫定の仕事ですが、ほとんどのハッピーライフサイドは無関係でいないようなことなんです。資料をチェックしたり、手順調査したり、データをしたりと、関係なく無駄な時間と努力をしているように思います。しかし、こうした経験の努力で成果で、その商談の一環が上がっています。しっかりした商談の一環をするためには、巨大な量の経験の山が必要です。私が書いている文章は、商談の一環で、その商談は仕事で経験する数を無駄な経験が蓄積され、無駄になっています。仕事を通して身についたことや分かったこと、経験できたことを同じハッピーライフサイドを作っているのです。無駄を努力する人は大きな山を作れない人です。いざという時に役立つ力を発揮できるのは、普段は無駄と思える経験があるのです。大量の無駄な経験を積んで山を作る。 才能を磨く30の方法、その28、努力は才能ではない。好きなことをやっていれば自然と身につく。世間では努力というのも一つの才能だと言われています。自分の才能を信じ、日々努力を怠らず精進できるという性も才能の一つだと言われますが、その真相はちょっと違います。本当のことを好きなことをテーマにしていれば、努力せずとも努力してしまうのが現実です。ほとんどの場合、好きなことをやっていたら続けて努力することができたのです。もし嫌なことで力を背負うと思うと大変な無理が生じます。初めからやる気もないし、やっていても何の充実感もらえない。つまらないし、面白くないことを努力し続けても精神的に耐えられません。いずれ、たまに溜まったストレスが高し、悪境気味、もう嫌だ。と先を投げてしまうわけです。努力というのは才能ではありません。努力は好きなことをやっていれば自然と身につくことです。努力せずともうっかり努力せずには嫌な姿勢があるかどうかで本当に自分の好きなことなのかどうか判断できます。才能とは本人が好きで楽しくしていることが必ずし、蓄積として力となっていくことです。私も同じくこの才能をすることは好きでしていることです。うっかり熱が入ってしまっています。努力もしているのでしょうが、私はどちらかというと遊んでいるという感覚です。子供がテレビゲームを何時間もしていることが努力ではなくて遊んでいる感覚であるように、私も好きで遊んでいるわけなんです。単に考えれば努力をしているかもしれませんね。私としてはどれくらい遊びに深く乗り込むか、追求できるかというゲームを長々と楽しんでいるわけなんです。うっかり努力してしまうことをやり続ける。才能を磨く30の方法、その19、お金のためにやっている人は失敗する。バッティングセンターに対応書になります。バッティングセンターに対応書の共通点は野球がないことです。バッティングセンターではお金が必要です。誰かにボールを投げてもいいバットで打っていればお金もかからないし、バッティングセンターまで行く必要もありません。しかし、自宅や学校でも練習だけでは満足できず、わざわざバッティングセンターまで行きます。お金を払っても練習したいと思う情熱は100万人以上です。そこまで思う人は本当の野球好きです。その時になっても必ず上手くなるでしょう。つまりお金を払ってもやりたい気持ちがあるかどうかです。もっと楽しみたい。お金を払うからやらせてくれという情熱です。才能を開拓した人たちは皆上手してお金を払ってもやり続けたことがあることです。野球界で活躍している有名選手たちは皆バッティングセンターに通じていたことがあります。松井選手やイチロー選手もバッティングセンターに毎日通っていました。ゲームセンターや野球界の話ではなく、音楽でも同じです。バンドに腕を磨くためにはわざわざ有料のスタジオを借りて練習をします。自分のお金を抑えるのは本当に音楽をやりたい気持ちがあるそうです。ギターの上手い人とお金を払うコンタクトギターを持ち、楽譜や練習のための費用にお金をかけています。お金を払うからやることは違います。お金を払いますからやらせてくださいという姿勢です。こっちさんがかないのです。才能を磨けることはお金のためにやることではありません。むしろお金稼ぎのためにやることではなく、お金を払ってまでやりたいと思うことが才能になるのです。お金を払いますからやらせてくださいという姿勢を持つ。才能を磨く30の方法、その30、才能の最終階では人を役に立てること。才能には多種多様なジャンルがあります。絵画、野球、音楽、サッカー、学問など、ジャンルそのものは私の作用で共通点はありません。しかし、どの才能をとってもそうなのですが、磨きに磨き上げた時、いずれ人を役に立つようになります。不思議な現象と思われることでしょう。好きで楽しんでしていることが経験、知識、実力として蓄積され、人のために役立つほどの力を持つようになることです。これは好きである故につけられる努力と、またそれに伴って蓄積された経験、知識、実力になってのことです。本当に心が好きでしていることは、多くのことは終わらせたくない気持ちが強くなり、本格的に楽しみなことになるのです。飲み込み、没頭し、夢中になり、気づけば力を捨てたということです。本人は楽しんでいても、実際に経験、知識、実力といった力として蓄積されることには変わりません。いかに彼氏で蓄積できるかが、どれだけ大きな力を持てるかにつながり、人のために活用できるようになるかもしれないのです。最後は人が役に立つまでは、次の3段階のフェーズがあります。1段階目の才能を見つけること。2段階目の才能を磨き開花すること。3段階目の話が才能を使って、今度は人のために活用すること。この3段階は世の中に一発を与えてきた人が並んでしているんです。現在はエジソン、アインシュタイン、ノルチヒレオ、及び秀吉、ベートーヴェン、モーツァルト。といった人たちは、なおさらに自分の才能を占め、役割に分析、その才能を一つに自分の印象を下げた人たちなのです。初めから大きな力を持っていたわけではなく、少しずつの蓄積が最終的に大きな流れと変わっています。それが最終的に人を役に立ち、世の中や人類に大きな力を与える力になっているのです。才能を磨いたら、今度は人のために役立てる。才能を磨く30の方法、まとめ、その1、恵まれた環境は才能を生かせることで、その2、自分で知的に良い環境を選択し、整え、作っていく。その3、基盤には心の種を与える。その4、人になっても勉強を損にする。その5、本から学ぶ。その6、仕事はそれを融合させる。その7、好きなことをして蓄積された中でお金を回収する。その8、遊ぶのも立派な勉強だと考える。その9、学生時代は親の勉強を与えたり、たくさん勉強する。その10、自分にお金をかける。その11、早めに経験しておく。その12、質の前に量をこなす。その13、自分のスタイルを確立する。その14、自分の行っていることを信じ貫く。その15、最後のために3年くらいは捨ててしまう。その16、7のするのはやめる。その17、尊敬できる人物に出会ったら徹底的に迷うする。その18、1.5 倍主義者になる。その19、リスクとリターンの数字を鍛えて考えてみる。その20、自分の状態をまずは望まない欲求説に改めて考えてみる。その21、楽しんで実力を積み上げる。その12、小さく始めて後から大きくしていく。その13、夢を紙に書いて紙に書いて。その14、できないことも一つの結果と捉える。その15、夢の頭まで諦めないようにする。その16、相手を嫌ら離れる。その17、大量の無駄な経験を積んで山を作る。その18、うっかり努力してしまうことをやり続ける。その19、お金を払いますからやらせてくださいという姿勢を持つ。その30、最後を磨いたら今度は人のために役立てみる。